はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロンペイさん、ロンペイさん。
はいはい。
前回の冒頭で、スチャダラパーの話をしたと思うんですけど。
はいはいはい。
この間、同じ日に、僕らの時代っていう NHK の番組があったでしょ？
NHK じゃないですよ。
NHK じゃないんでしたっけ？フジテレビかな？
はいはい、
あ、フジテレビか。
はいはい、
すごい NHK っぽい、なんか番組だったって勘違いしてた。
はいはい、
あれで、スタッツくんっていう、
はいはいはい、
ミキサーというか、なんていうんですか、あの人は。まあ、ミュージシャンの方が出てたじゃないですか。
はい、
で、僕、あの人を知ったのが、2020年の、
うん、
シンラっていう、シンラってあれ何なんですかね、まあ、カルチャー、
はい、ウェブサイトとかやって
る、ね。ウェブサイト、うんうん、
はい、
の主催の、クロッシングカーニバルっていうイベントがあって、
はい、
本当は、物理的なフェスになるはずだった、催し物が、まあ、コロナでできなくなって、
はい、
で、オンラインのストリーミングのフェスに変わったんですよ。それが2020年の5月16日だったんですけど、ミュージシャンの方たちが全員自宅からお送りするっていうのがあって、で、その中で、まあ、欧州さんとか、
うん、
なんだろう、羊文学の、塩塚さんとか、柴田さと子さんとか、曽我部圭一さんとか、まあ、いろんな人出てて、すごいいい、フェスだったんですけど、
はい、
中でスタッツさんが自宅ですごい機材の中で囲まれながらやってたのがめちゃめちゃかっこよくて、すごい好きになって、
うん、
まあ、今それとパンピーさんもね一緒にやったりとかしてて、
はい、
僕らの時代坊主さんと3人で出てて、
うん、
本当に30分じゃもったいなさすぎるメンツのねトークでしたけど、
ね、彼がその MPC にハマったっていう、ハマったっていうか、うん、なぜそんなに MPC 使いになったかって話はすごい面白かった
ですね。面白かったですね。
うん、
でやっぱ、坊主さんの口から、まあ、電気の話とか、
はい、
ゲームの話とかね、結構出てきたんで、
うんうん、
結構ニヤニヤしながら聞いちゃうみたいな、
うん、
とこはありますな、私たちにとってはね。
ねえ、まあ、なんかそれぞれに聞きたい話がある3人
ね。ね、本当にね。
あ、なんか、豪華だけど、時間が足りないっていう、
うん
うん、企画でしたね、あれはね。
だから、こうやってコロナのね、記憶もだんだん風化していくのかもしれないんだけど、うん、
はい、
本当は2020年の4月、5月ぐらいって、みんな本当にすごい、すごい2ヶ月間だったじゃないですか。
うん、
もう多分一生あんなことないんだろうなっていうのを全員が分かりながら過ごしてるみたいな、
うん、
うん、静かな日常。なんかその中でそのクロッシングカーニバルっていうイベントがすごく印象に残ってて、どうなるか分かんないけどとりあえずやってみよう感がすごくて、みんながその配信でそのミュージシャンの自宅もだから見えてるわけですよ、こっちからもね、こんな部屋に住んでんだなとか思いながら、なんかそれぞれがすごく面白くて、すごい忘れない記憶になるかもしれないなって僕の中ではちょっと思ってる。
いや、まさにね、それこそ映画館がね、クローズした時期の話ですからね。
そうなんですよね。
いや、忘れないでしょうね、あの頃。
そうなの。
ね、感覚というか、なんか、やたら配信、ね、劇場で公開する映画が配信になったり
っていう
のがたくさんあった頃ですからね。
で、
まあね、
今日は、忘れられない少年の話なんですけども。
そうですね。はい。ね、ディギン U-NEXT ということで、はい、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレなしで、今回も話していこうと思いますけど、今回の作品は、石山さんが選んだ作品で、ベニスにシスとなります。
出ました。
では、この作品の概要を、石山さんお願いします。
はい。ディギンユーネクスト会切っての、 有名作かもしれませんね。オールザットジャズに続いて。
いや、本当ですね。
まあ、有名作になりましたけども、概要を読みます。1911年、ドイツの作曲家、アッシェンバッハは、療養のため、イタリアのベニスに訪れている。そして、滞在しているホテルで見かけた美しい少年、タジオに、一瞬で心を奪われる。思いを抑えきれないアッシェンバッハを、ダーク・ボガードが演じ、マーラーの音楽で映し出される甘美で大敗的な世界、イタリアの巨匠ルキノ・ビスコンティの代表作、1971年の作品になっております。
はい、ありがとうございます、はい、では、今回はこの作品の感想を自分論評から話したいと思います。
はい、
ベニスにシスですけど、
うん、
まあ、
名前はね、なんか聞いたことある人も多いと思うけど。
まあね、有名タイトル
ですよね。そうですよね。
うんうん、まあ、本当このディギーユネクストでは、オールザットジャズ、サラバワガイ、ハオベッキー。
そうですね。たまにやってくる、この。
はい、すいません。
これやるんだ、みたいな。
すいませんでした。系の映画かな、という感じなんですけど。
ディギンって言うか、みたいなね。まあ、若い人にとったらディギンかもしれない。
うんうん、そうですね、
うん。
で、ここで収録してるのは、4月17
日。17ですね、今日はね。
日の夜なんですけど。
はい。
明日ですね、18日に、NHK の BS で、この、ベニスにシスの放送があるみたいで。
あ、そうですか。
もう、だからもう、そうやって BS とかで、定期的に放送があるぐらい、
そうですね。
の作品だと思います。
そうですね。でもこれテレビとかじゃやっぱできないんでしょうね、これはね。
いや、BS とかでしょうね、多分ね。
みんな喜ばないだろうし、多分。
ね。で、まあ、監督はルキノ・ビスコンティってことで、
はい。
僕ね、家族の肖像は見てるんですけど、
なるほど。
まあ、他に見てない映画が多くて、うんうんうん、こういう企画で、お題として選んでもらわないと結構、なかなか、
ですよ。
見ない、
うん、
作品だったりすると思うので、まあ、やっぱこういうのは大歓迎ですっていう感じですね。まあ、まず、見る前の知識として、僕がなんとなく認識したのは、美しい少年が出てくるってことぐらいだったんで、
うん、
まあ、映画を実際に見てみて、まずびっくりしたのは、かなりセリフが少ないっていうところですね。
ああ、確かに、
うん。もうね、ひたすら映像で見せるっていう場面が、かなり続くんで、本来は、だから、スクリーンで見る方がいいのかもしれないんですけど、
うん、
登場人物の背景とか設定は結構見てるこっちの想像に委ねられているようなところがあって、
うん、
まあ、そういう部分が大きい映画だったのかなっていう感じですね。
うん、
で、まあ、話について少し話すと、まあ、その主人公はこのアッシェンバッハ教授というですね、まあ、ドイツからやってきた結構年配の作曲家ですよね。
うん、うん、そうですね。うん、
で、まあ、彼が蒸気船で、移動してるところから始まるんですけど、もう彼が向かっているのが、まあ、映画のタイトルになっているベニス。まあ、要するにイタリアのベネチアですよね。
うん、
ここ
ね、うんうん、
で、まあ、ベネチアって運河のイメージがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ビーチがある場所があって、まあ、そのビーチの近くにあるホテルに、まあ、彼は、休養というか、要領のために行ったんだと思います。
うんうんうん、
で、まあ、そこで、まあ、出会うってことですね。この、美しい少年。なんか字幕だと、タージオってあって。
タージオ、
うん、まあ、一般的には多分、その、タジオっていうふうに表記されるみたいですけど、
うんうん
うん、この少年の方は、バカンスに来ている、家族の子供なんですね。
そうですね。うん、
で、まあ、まあ、美しいというのはよくわかるっていう、のを一発で見てわかるっていうところですね、
うんうんうん。
まあ、特に最初に登場する場面で、彼がセーラーの服を着てるんですけど、
はいはいはい。
まあ、こことか素晴らしくて、ジョジョの奇妙な冒険の、 あの、第8部って、ジョジョリオンって作品なんですけど、
はいはいはいはい。
あれの主人公がなんか、あの、セーラーの服着てるんですけ
出
ど、
ますね。うん。
なんかあれってここら辺から来てるのかなっていう
なるほ
の
どね。
を、ちょっと見てて思ったってところです
うん
ね。
うんうん。
で、まあ、このタージを演じてるのが、ビョルン・アンドルセンっていうで
うん
す
うん。
ね、まあ、ということで、2020年日本で公開したミッドサマーっていう作品の時に、結構話題になりましたけど、
そうですね。
このベニスに死す公開当時に、まあ、世界が熱狂したっていうのがよくわかるっていう感じで、まあ、日本でも結構話題になったみたいなんですけど、今の日本であれば、BL ものとかの、コンテンツに多大な影響を与えそうな感じがするんです
そう
け
です
ど、
ね。うん。
当時は、少女漫画とかへの影響がすごかったみたい
そう
で、
でしょうね。多分、萩尾望先生とか、まあ、山岸さん先生とか。
まさに、ベルサイユのばらの、オスカルのモデルがこのビョルン・アンドレセンだったっていう
なるほど、
話
なる
が
ほど。
あるみたいですね。なんか、まあ、それもわかるっていう感じの、あれですね、ルックスですけど、ちなみに、近年の、このビョルン・アンドレセンの出演作だと、ミッドサマーの他にもう一本あって、今ですね、ちょうど新作が日本で公開中の、アリアッパシって監督がいますけど、ドラマラスト・オブ・アスのですね、シーズン1、最後の2エピソードを監督したでもおなじみのアリアッパシですけど、このアリアッパシの過去作に、マザーズって映画があって、これにもビョルン・アンドレセンが出てくるってとこですね。2016年の映画なんですけど、日本では2022年の、未体験ゾーンの映画たちで見ることができて、
なるほど。
今ではユーネクストの課金作品でありますん
な
で、
るほど。
400円ぐらい出せば見れますよってとこですね。
ミッドサマーだともうジジイの役でしたけど、実際今、まだ68歳なんで、
そうですね。
割とまだね、そんなに、まあ68だから、まあ、若いとは言えないけど、まあ、そんな、クソじゃないけど、ジジイじゃないっていうね。
マザーズでもなかなか雰囲気がある役で出てくるんで、
なる
ちょっ
ほ
と
ど、
自
なる
分も
ほ
ね、気になる方はって感じです
ど。なる
ね。
ほど、なるほど。
で、まあ、順番的には、このタージオが出てくる直前の場面で、アッシェンバッハ教授が、の回想の場面があるんですけど、なんか友人と、美、美しさについて語り合ってるって場面が挿入されるんですね。で、なんか美とは作り上げるものなのか、生まれながらのものなのかみたいな話をしていて、まあ、この映画の中で多分一番会話があるのはここなんですけど、まあ、その会話の後に、まあ、このタージオ少年が出てきて、まさに彼が生まれながらの美だっていうことだと、多分教授は食らいまくってしまうっていう話なんですね。まあ、これ要するに、だから、年配の男性が、同性である少年に惹かれてしまうっていう話になるんですけど、これが、この教授がもともと、同性に対してそういう思考を持っていたのかどうかっていうのは結構僕は分からないなって思って見てたんですね。だから、もともと持っていたものかもしれないし、秘めていたものが一気に溢れ出たってことなのかもしれないですけど、結構僕の解釈では、なんかそういう思考はなかったのに、なんかそういうものを全て超越して、彼にとってはその出会ってしまった B そのものだったんじゃないかなという感じがしていて。
多分そういうことですよね。
まあなんかそっからはひたすら彼が他者に翻弄されていくっていう話になるんですけど。
すごいんだよな、そこが。
もう本当にセリフは少ないし、結構表情だけで見せるみたいな。あと、まあ特徴的なのは妄想ですね。
そうですね。
そこら辺の描写で見れるのが、見せるっていうのがうまくて、そこら辺良かったと思いますね。まあ、あとは、音楽の話もありますけど、まあ、そこら辺石山さんがするんじゃないかと思いますん で、
確かに。
とりあえず僕の感想は以上です。
はい。
はい。島さんの感想パートお願いします。
選んだ理由ですね。
はい。
はい。この選んだ理由っていうのは、まあ大したことないんですけど、このディギンユーネクストを、まあ国際色よ豊かなものにしたいっていう思いがありまして、で、前回、ロンペさんが選んでくれた韓国映画が入りましたので、これでまあイタリアも入ればかなりラインナップがいい感じなんじゃないかなっていう。
なるほど。
はい。いう感じはあって、で、まあ、イタリアといえども、いろんな映画がありますし、ビットリオ・デシーカとか、だと、まあ、いいけど、ちょっと古すぎるかな。じゃあ、ミケランジェロ・アントニオーニかな、とか思いましたけど、私、結構、アントニオーニ、欲望とか、まあ、見てるんで、この、一本も見たことがない、ルキノ・ビスコンティにしようっていうのを思ったんですね。で、ヤマネコは前から見たいんですけど、ユーネクストになくて、で、なおかつあんま長いと、まあそれもなんかちょっと悪いなっていうのがあって、で、まあ家族の肖像も比較的短いんですけど、まあ、ロンペさんが見てるんだったら、じゃあな、まあなおさら、じゃあ、選ばなくてよかった。選ばなくてよかったっていうか、選んでもあれなんで、できなかったんでちょうどよかったんですけど、家族の肖像も、私の好きなバートラン・カスターが主演なので、
はいはい、
ちょっと終了する。なんか今月で終了するみたいなこと書いてあったんで、ちょっとその前に見ようか。まあ、終了もだから、まだ詐欺かもしれないんですけど。見るつもりではあるんですけど。
更新されるかもしれないとですね。
そうですね。はい。まあ、そんなような、大した理由ではなくて、一本も見たことがない監督のやつはやっぱ見とかないとっていうのはあって、この U-NEXT の力を使おうかなというのがありましたっていうところですね。じゃあ感想なんですけども、そんな感じで見た。あ、その前にベネチアの、リド島っていうところにこのホテルがあるんですけど、オテルデパンっていう、オテルデバンかな、ホテルで、有名なホテルで、ベネチア国際映画祭もこの島でやるみたいですね。
へえ、そうですね。地図で見るとね、ちょっと離れたところにこういうふうに
そうです
ありま
ね。
すよね、島みたいなのがね。
ずっと長い、長細い、まあ、どうでし、水曜どうでしょうとか見てるとわかるんですけど、サスってやつですね。サシかな？サシってやつか。まあ、ラグーンとかね、言いますけども。で、その中の一部分がベネチアなんですよね。だから、ずっと長いビーチが本当はあるんですよね。リド島とかって。で、いわゆるベネチアとは多分船で行き来しなきゃいけないんですけど、まあ、実際ね、船で移動してるシーンとか、結構荷物をね、船で運んだりとかするシーンも出てきますけど、この、
それでね、揉めたりしますか
そうなんですよね。この朝もやの船のシーンとかも綺麗で、
ね。
私のやっぱり好きな画家でターナーって人がいますけど、本当はなんかあんな感じで、印象画みたいな感じで、で、この映画自体がまあ本当、印象派みたいな感じというか、ちょっとドイツ表現主義みたいな、なんでそんなベネチアの街がおどろおどろしくなってんだみたいなところとか描かれたりとかするんですけどね。なんかコレラが蔓延してるみたいなところがあっ
そう
たりとか
で
して、
すね。
多分本当にそんなことが、そんなコレラのなんか蔓延を描いているのか、この主人公の、まあ、ダーク・ボガードの妄想なのか、もうわからなくなってるみたいなとこが多分あると思うんですけども。で、これ音楽がね、さっきロンペさんが言わないで言ってくれたんですけど、まあ、グスタウフ・マーラーの、曲を使ってまして、なんでかっていうと、この、原作を書いたトーマス・マンの、自分自身と、多分グスタフ・マーラーをモデルにしたのが、この、グスタフ、何さんでしたっけね、アッパ氏じゃなくて、アッシェンバッハという主人公の造形にそのマーラーが多分一役買ってるようです。まあ、ちなみにマーラーはオーストリアの人なんですけど、まあ、その辺は多分まあ、なんか込めてるんでしょうね、気持ちをね。で、小説だと確か作家が主人公なんですけど、映画では作曲家に、あれ？逆だったかな？なんかとにか
あ、
く
合ってます、合ってます。
合ってるんですね。で、まあ、マーラーがあれなんで作曲家にしてるっていうのがあるんだと思いますけど。で、まあ、美の話を、そのアルフレッドっていう、故郷の友人と、話してるところに、もう、まあ、美を表すのに多分小説より、まあ、曲の方が、まあ、ふさわしいと思ったんじゃないかなっていうのもあるんですけど。で、これ全編英語なんですよね。なんでか知らないけど。
そうですね。
だからまあ、かなり、 アメリカとかでも多分人気があるんだと思うんですけども、
うん、
それとですね、あと劇中なんか季節風の影響かなんか知らないけど、めっぽう暑いみたいなシーンもありまして、まあ、見た感じそんな暑くなさそうですけど、みんな汗かいてるみたいな、
うん、
なんか暑くて倒れちゃう人とかもいて、
そうですね、でも体調も悪そうだけど、
そう
暑さもって感じですね。
あ、主人公はね、特にあのなんか体調が悪くて、そもそもこの、うん、あの西洋でベニスに来てるのに、どんどんどんどん体調悪くなって、うん、でそれもなんかあのタッジオに傾倒していく一因なのかもしれないんですけど、
うん、
もう彼しか見えなくなっちゃってるみたいなね、とこがあったりとかして。で、まあ、おじさんが、その、美少年を、まあ、ストーカーみたいになってずっと見つめ続けるみたいなとことかも出てきて、
うん、
まあやっぱあんまり一般向きじゃない映画なのかなっていう気はするですよね。あの、
うん、
そのドイツのそのアルフレッドとの対話とかも、まあ回想シーンなんですけど、途中途中で結構入ってくるんで、うん、まあ映画よく見てる人じゃないとなんか混乱するのかもしれないなっていうのもちょっと
最初分かりづらいですよね。
そうですね、
うん、うん、
あったりとか、あと、うん、まあ、故郷にその奥さんと娘さんがいて、
うん、
それもまあ回想で出てくるんですけど、
はい、
まあ、そのねあたりとか、あの流しの楽団がすげえしつこかったりとかなんかねよくわかんないシーンもたくさんあるのはあるんですよね。だから、
うん、
あんまり誰にでも勧められるっていう感じは正直ないかなっては思いました、見てて、
うん
うん、なんだけど、まあ、後半、まあ、言えないですけど、かなりすごくて、あの、まあ、あの、アシェンバッハがよしゃいいのになんか若作りしたりとか、それがなんかもう汗でもうドロドロになったりとか、そういうのはとにかくすごいなとか、ね、あ思ったりもするんですけど、まあ、ラストシーンは本当にすごくて、
うん、
長回しもありますし、あの、さっきちょっと話した、ミケランジェロ・アントニオーニの欲望のラストシーンとかもすごいんですけど、
うん、
なんかこういうイタリアの人の乾いた感じっていうか、ちょっと突き放すような感じっていうかはやっぱすごいなとか思いますし、ちょっとあのアメリカの映画ですけど、ジェーンに何が起こったかっていう、
はい、
まあ、怖い映画もありますけど、あれのラストシーンもね結構すごいので、こういう昔の映画の怖いラストシーンみたいなのってすごいなとか、今見ても全然怖いなってか思いますけども、うん、で、まあ、さっきロンペさんがおっしゃったみたいに、あのこのアシェンバッハって、まあ、天才作曲家って呼ばれてて、
うん、
でも創作にやっぱ苦しみがあるじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
美を作り出すなんてできるのかみたいな、で批評家への恐怖とかそういう苦しみ、まあ、あと老いることへの絶望とかもあって、
そこは結構描かれてます
ね。そうですよね、でそこに来ても若さ、うん、純粋な美しさを持つ少年に惹かれるっていうか、もう多分それなんか性的に惹かれてるというよりは本当になんか、うん、光に吸い寄せられるがみたいな、
うん、
そういうちょっと醜い集体を晒したりとかする、男をまあ描いていると、まあ、それが多分おそらくトーマス・マンの描きたかったことだな、でそれが多分生きることじゃねえのみたいなことを多分言ってるんだと思いますね、
うんうんうん、
もうラスト本当にすごいんで、セリフは一切ないけどすっごいシーンがあるんでもう皆さんね見ていただければいいかなと思いますし、で、あとですね、こういう、ひと夏もの私結構好きで、うん、ひと夏の、避暑地に行って恋するみたいなのとか結構好きで、大林信彦監督の廃止っていう映画とか、
ああ前から言ってましたよね。
そうですね、はい、あれはかなり好きな作品なんでよく名前が出ちゃいますけども、あと、まあ、君の名前で僕を呼んでとか、
あと
サマーオブ、85かな、
うん、
とか、あとあの小説であのサガンの悲しみよこんにちはとかも、まあ割とそんな避暑地ものみたいな感じであると思うんで、まあ、それこそあのトーマス・マンの、書いた魔の山っていう小説があるんですけど、
は
あ
は
あ、これはその、カストルプっていう主人公が、奥さんの療養でそのサナトリウムに行くって話なんですよね、
うん、
なんで、まあ、ちょっと明日あたりその話も出るかもしれないなとか、なあね、あのいいんですけども、なんでしょうね。まあ、そんな感じで、まあ、これ、ちょっと同性のロリコン趣味みたいな感じに受け取られるかもしれないんですけど、まあ、そういう意味で言うと、あのナボコフのロリータっていうね、そのロリコンの語源になってるロリータも、うん、まあ、おじさんが一人の少女に熱視線を送るっていう、まあちょっとね、気持ち悪い、と思われるかもしれない。これで検索しようとすると、ベニスにシス、気持ち悪いで結構ね、検索ワードで出てきたりとかするんで、
なるほどね、
まあ皆さんね、そりゃ嫌悪感はあるかもしれないんだけど、
うん、
まあ確かに褒められたもんじゃないかもしれないってね、映像的にはあるかもしれないですけどね。
うん
うん、まあ見どころはたくさんある映画だと思いますので、
うんうん、
興味がある方。あと、ダーク・ボガードですけども、まあ、愛の嵐ですよね。リリア・カバーニの、ちょっとエロいやつですけども、これの主人公。
うん、
あと、遠すぎた橋とか、
うん、
面白い映画いっぱい出てますので。
な
この人ね、すごいんですよ。小説家でもあって、何冊も本も出してますし、あと第二次大戦中はもう戦争バリバリ言ってまして、将校ですね、この人ね。
うん、
この人、イギリス人なんですよね。ドイツ人演じてますけど。で、連合国軍側で、確かドイツまで行ってます。
うん、
なんで、まあ、この当時って結構そういう人多いですけど、軍人経験者みたいなね、うんうん、人いますけど。うんうんうん、だからなんかこう、遠すぎた橋の時、すげえ本物みたいな感じで出てくるんで、面白いんで、ちょっと、遠すぎた橋好きな映画なんで見てほしいなと思いますね。
な
るほど。はい。ちょっと、周辺情報を入れてみました。
はい。
という感じですかね。うん。べさん、あとは何かあります？
その、ひと夏の、みたいな話って、
うん
うん、あれですか、しかも実際自分はないんですか？
自分はね、いや、なくはないですね。そんなこんな劇的なことないですけど、
うん、
本当に一回だけ花火に行った女性と、まあ、結構年上、3歳、僕がだから、高校3年の時に大学1年生の人で、
うん、
大学生の女は色っぺえなって思ってたっていう話が。ね、新潟に長岡っていうところがありまして、この花火大会結構有名なんですけど、一、
ね、
回だけ一緒に車で行って、
うーん、
街中は混むんでちょっと遠目から車でそれを見てたっていう思い出がありまして、うんうんうん、私の中で、生きていく糧になってる思い出の一つですね。でロンペさんは？
僕もだから その話とか聞いてて、さっき思い出したんですけど、
うんうん
うん、20代の時に、どこだっけな、国だとどこなんだろう、なんかシンガポールから、
ほう、
船で行くビンタン島っていう島があって、
はいはいはい、
友達と僕旅行で行ったんですよ。
うんうんうん、
でね、そこに、だから、リゾートホテルみたいなとこ泊まってて、プールとかあって、うんうん、共有のとこなんですけど、
うんうん、
そこにね、いたね、可愛い子がいてね、で、多分その子たちも何人かで、ね、多分友達とかで来てて、
うん、
もうね、話もしてなかったですけど、
うん、
まあ、それこそ目線があったんじゃないかみたいな。
何にもないんじゃん、じゃあ。
何にもないんですけど。
ビンタンとインドネシアですね。
インドネシアか。
うん、
あ、多分国籍はインドネシアなんですけど。
うん、じゃあインドネシアの子ってこと？
いや、多分ね、日本人だと思います。
あ、日本人ね。
日本人か、うん、まあアジアの子だと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
なんかね、このメインシステムの中でも、
うん、
これは視線があったのかなみたいなところがあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
なんか、あれを見てて、なんか、ふとそれを思い出しましたね。
今、僕も全く忘れてたけど、一個思い出した。二十歳ぐらいの時に、プーケット島に行って、
はいはいはい、
で、何だったかな、何か忘れ物をして届けてくれた、うん、そのスキューバダイビングの、 インストラクターやってくれた、まあ、インストラクターっつってもあれですよね、観光客向けのなんか、
うん、
じゃあはい潜りますみたいなことをやってくれた日本人のでプーケットで働いてる、なんとかさんっていう人がいて、その人がホテルまでなんか届けてくれたんですよね、
うんうんうん、
でそれでなんかじゃあお礼にっつって一杯おごりますみたいな感じで夜プーケットの街でなんか飲みに行って、
うん、
ですごく楽しかったっていう思い出が何もありませんでしたけど、
いやでも僕よりあるぐらい、あるぐらいです
そう、帰ってきてからお手紙ちょっとやり取りとかして。
ああ、そうなんです
ね。そうそうそう。あの時はありがとうございました。写真送りますみたいな感じで。多分ほら、そうしたらリピートしてくれるかもしれないじゃないですか、そのスキューバかなんかも。うん、
なるほどね。
そうそう、それぐらいの感じですよ。でもなんかね、タイ語をいろいろ教えてもらったりとかして結構楽しい夜でしたな、あれはな、うん。
そうか、なんか。電子メールとか微妙な時期ですね、多分それ ね。
電子メールギリありましたけど、
多分
普通にお手紙で。うん。
うんうんうん、
その多分ね、写真送れるほどの多分、はい、容量とかが多分厳しかったと思うんで。
そりゃそうですよ、
うんうん。写真もだってデジカメじゃなくて普通 の、 あの、うん、フィルムカメラでしたしね、
はいはい、デジカメの時期じゃないです、まだね。
うん、映るんですとかだったと思いますよ、確か。
ああ
、いいな、ピニャコラーダ飲んだな。そうそう、いや、いい感じでしたわ。
なるほどね。なんかね、
あ、そういうのもね、そう、そういう思い出がある人はベニスにしすぐ意外といいかもしれないですね。とにかく暇そうで彼らって、
うんうんうん、
とにかくビーチに行くぐらいしかやることなくて、
うん、
男の子たちもみんなビーチで遊んだり、女の子たちも遊んだりとかしてて、
うん、
なんかその様子もなんか可愛げがあって面白いですけど、
いや、
な
んかその時間が結構長い、
ね、長いんですよね、やたらとね、
うん、
あのタジオにちょっかい出してるちょっと年上の男の子みたいのがいて、
言いますね一人ね、
あの子多分ちょっとそっちなんでしょうね、うん、きっとね、セクシャ
ル的、ね、なんかちょっとそういう
描き方かな、やたらとボディタッチが多くてみたいな、それ見てまたあの、アシェンバッハがまあやきもきしちゃうっていうなんだこの映画本当にいやー面白いですけどね、
ね、あ、
なんかちょっと面白く感じてきたこの映画
いやなんかそのビーチでそういう遊んでる場面とか、
うん、
あの食堂みたいなとこ行くじゃないですか、
うんうん、
まあ、それこそ食堂であの会うんですけど、
うん、
あのその前後の描写とかが異常にないですよね、これね、なんかね、
長いですね、
何も起きないっていう場面が相当長いしあの演奏、さっき言ったそのしつこい演奏
場面とか、うんうん、しつこいね、流しのねやつらがね、
あいつらのとこもすごい長いし、うん、なんかね、すごいですよね、そこら辺、
すごいですね、うん、
勇気と思いましたね、僕ね、なんかね。その、切らない勇気
と。そうですね、
うん
うん。もっと短くできる映画ですけどね。
ね、多分そうですね。
短編でいいぐらいです。
あ、内容的にはね。
うん。
あの、だから、なんでしょう、筋を説明したらあっという間に終わっちゃうんですよね、これ。
そうでしょうね。
ね、うん、
多分、トマス・マンのそのベニスに死すって割と多分、そのライトな本だと思いますよ、きっと。
ひたすら映像でこう描くと長くなるってことだと思うので、
うんうん、でもなんか村上春樹とかの小説でありそうだな、こんなの。
ああ、なるほどね、うん、
まあでもそのリゾート地に行ってホテルに滞在してる作品、
うん、
結構やっぱ好きだな僕、あの、
うんうん、
なんかポール・トマス・アンダーソンのほら、ファントム・スレッドとか、まあ、あれはちょっと違いますけど、うん、なんかちょっと田舎に行って割とその裕福な人が過ごしてる
うん、
とか結構好きかもしれないな、あの、うん、なんだっけ、ヒッチコックの、レイチェルじゃなくてレイチェルか、あれ、あの
違いますね、
あれとかも最初結構リゾート地であの男爵みたいなやつに出会うんですけど、
あとはマーラーですよね、
マーラーですね、
あの今年ですね、別れる決心っていう、
うん、
あの韓国映画がありましたけど、
あ
れの中でまさに使われてるのがマーラーですよね。
そうですね。うん、
で、まあ、しかも同じ曲が使われてるっていうところがあって、あの使いたくなかったみたいですけどね、本当は。でも、あの別れる決心のあの場面で、どうしてもなんか、他にしっくり曲する曲が思いつかなかったみたいで、
うん、
使ったってことをねインタビューでね言ってますね。
あのベニスにシス意識して使ってるっていうのはあるのかな。
いやなんか そう言われちゃうみたいなんですけど、
うんうんうん、あ、そういうわけじゃないけど、
そういうわけじゃなかった、
ね、曲自体がもう、
うん、
ハマりすぎてってことか。
うん、なんか、しかもあまりに有名、映画ファンの中では、
うん、
ベニス・ニシスが有名なんで、
うんうん
まあ、多分仮とかで組んでたかもしれないんですけど。
ああ、それ以外がもうハマらなすぎたんだ、じゃあ。
そうなんですよ。
あ、
どうにも他に思いつかなくて。
それ嫌だな。
そう。だ結局、うん、なんか、別にビスコンティの、あの、うんうん、先輩特許じゃないし、みたいなことに、
まあね、
開き直って使ったっていうことで、あの、ファクチャルコが言ってましたよ、
ね。なるほどね、うん。でもなんか内容的にも、
うん、
あまあ、なんて言うんだろう。まあ、ちょっと違うけど。
いや、でもね、言われてるみたいですよ。
なんかね、うん。
うん、
どうにもならない、その、人間の、ね、業みたいなことをやってるから。うんちなみにその曲っていうのは、あの、マーラーの交響曲第5番の第4楽章、うん、アダージェットっていうみたいですね。
そうですね。なんか、そういう繰り返すような曲ですけど。
うんうんうん
うん、まあね、まあ、僕らは今回、メルシンスを初めて見ましたけど、ね、うん、昔から知ってる人にとっては、あって思ってしまう曲って
ことですね。
そこら辺も面白いですね。
そうですね。
うん
うん、あの、私すごい好きな小説で、あの、村上龍の5分後の世界っていう本があるんですけど、
うん、はいはい、
これいつかちょっと話したいなと思ってずっといるんですけど、
うん、
まあそれ内容は全然関係ないんですけど、
うん、
その中にイタリアマフィアが出てきて、でそいつらがまあ白髪染めをすごいしてるんですね。でそれがもうめちゃめちゃ暑い日で、
うん、
それがこみかみからその白髪染めのその黒いまあ、墨がずっと垂れてきちゃうっていうシーンがあって、う
ん、
そこはすごい思い出した。
ああ、なんかもしかしたらなんか、
なんかあるかもしれないですね、うん、アイディアとしてね。
もちろんね、こっちを先に見てたりする、
うん、見てるんでしょうからね。
ああ、
だからやっぱりいろんなところに、
うん、
まあ、こういう名作ってやっぱり影響あるだろうし、このラストシーンもかなりいろんなものにね、パクられてるんじゃないかなっていう気はしますね、うん、なんかね。
そうなんですよ。だからやっぱり有名作品って、
うん、まあ、見とかないとね。
見とかないと、うん、あ、面白く、まあ、これは結構面白かったですけど、
うんうんうん、
面白く、面白い面白くないは別として、
そうね。
やっぱり、なんでしょうね、そこら辺を見とかないと話せないって部分結構あるんだなっていうのはね、思っちゃいます
よね。そうね。でもやっぱ大体面白いっていうか、面白い、面白くないっていう判断基準じゃないかもしれないけど、やっぱ見どころ、うん、はいはい、とにかくすげえなみたいなのやっぱありますよね、こういうのってね。
なんかがないとね、
うんうん、
そこまで残らなかったり、
そのはずですよね、
語られなかったりすると思うので、うん、何かはあるんだと思いますけどね。
そうね。コーエン兄弟のバートン・フィンクもちょっと思い出した、はい、まあ、ラスト付近のね、ちょっとことだから、あんまり言えないですけど、
うんうんうん
うん、なんかね、海で終わる映画みたいな結構好きなのが多くて、
あ、
まあ、そうね、大人は分かってくれないとか、
うん、
ペレとか、まあ、いろいろありますけども、うん、なんかやっぱ人間的にするのがあるかもしれないなと思って。
ああ、僕もいくつか思い浮かぶね。
うんうんうん、
あ、石山さんメモに加えればいいんじゃないですか、ね、海で終わる映画。
僕はもうメモありますよ、そういうメモ。
あ、本当ですか。
エヴァーノートの中に海で終わる映画っていうページがあります。
すごい。あったか。
僕はそういうの大体メモってますんで。
僕すごい好きな映画一個あるんで、後で。
後でじゃあ教えてください。まあ、ラストシーンがね、あれだから、あんまりいろんなとこで言うと、あ、ラストそうなんだって思っちゃうから。
そうなんですよ、そう
なん
ですよ。
あんまり言えないんですけど。
はい。僕が物書きした映画一個あるんで。
わかりました。
はい、そんな感じですかね。
そうですね。
はい。はい、というわけで、今回のディギンユーネクストは、ベニスにシスの感想でした。
はい、
石山さんなんか、
あ、
お知らせことなどあればお願いします。
じゃあお知らせ代わりにちょっと雑談なんですけど、
はい、
ロペさん、そういう時のメモって何使ってます？
僕は、
うん、紙じゃないでしょ？
一つは、
うん、
マイクロソフトのアプリケーションで、
うんうん、
ワンノートっていう、
ああ有名ですね、はいはいはい、
やつがあるんですけど、
うんうん、
それをもうとにかく、
うん、
そこに何でも、僕仕事でも、
はいはいはい、
こういう趣味でも何でもそこに放り込んで
る、
多分すごい 量のデータになっちゃってるっていうのと、う
ん
う
ん
う
ん、ちゃんと相当、はい、できるんですか、その分けて仕事とあれは。
分けて
書けるやつ。
できます、できます。ね、はい。あと検索が全部にかかるんで。
ああ、はいはいはい。
僕はほとんどぐちゃぐちゃに入れても、検索で探し出すっていう。
なるほどね。
ことをやってるのと、もう一個は、Google カレンダー。
ああ、へえ。
に何でも入れちゃうっていうところですね。
じゃあ、来月見る予定の映画とかも全部そこで、はい、見れるようになってるんですね。
もう入れちゃうし、僕、だから、うん、まあ、Twitter とかで投稿する、なんだよ、文とかの下書きも全部そっちに入れちゃってるから。
へえ、面白。
僕、最悪ツイッターが消えても、自分の、うん、なんだろう、映画の感想とかは全部そっちに入ってる。
なるほどね。
から、そっちからも検索できるって感じですね。
まあでも、ツイッターもクラウド上に保存されてる、
うん、
わけじゃないか。まあ、ツイッターなんかどうなるか分かんないもんな、あんなもん。
そうなんですよ。どうなるか分かんないんで。まあまあ、グーグルカレンダーもどうなるか分かんないんで。
まあまあね。
それまでなんですけど、
うんうんうん、
まあなんか、Google カレンダーとかね、PC からも、スマホからも読めてみたいな感じがあるんで、うん、
なるほどな、
非常に重宝してますね、うん。
僕はだからエバーノート、
うんうんうん、
あと、スケジュール管理はタイムツリーですね、やっぱね、うん。で、映画見た見てないっていうやつはムービーメモっていう、もう今なくなっちゃったんですけどね、消さずに取っといて使ってますけどね。
そこら辺がやっぱ、アプリとかに頼ってると、
うん、
なんかサービスが終わるときに怖いなとは
ね、
そうね、思いますよね、
うん。確かに。
まあ、それこそね、結局紙が最強なんじゃないかとか、ちょっと思うときもありますけど。
いや、紙なんかダメですって。もう確定申告の書類全部取っとくだけでも、もう7年分取っとかないといけないから大変なんですから、個人事業主は。
なるほどね。
大変大変。うん、
ね、検索もできないしってところですよね。
検索できないの辛いですね。確かに。うん。
うん、まあね。まあ、デジタルに頼るしかない感じですね、多分ね。
そうですね。トマス・マンの時代とはだいぶ変わってしまいましたよ。
うん。まあ、便利は便利なんで。
はい。
うん、僕は多分使い続けるだろうなっていう感じですけど、
ね。そうですね。
はい。
まあ、今の時代だったら、この、アシェンバッハ多分捕まってますね。
ねえ、
捕まって終わるエンディングですね、多分ね。
ね。まあなんか思ったよりね、そんな大したことはしてないんですけどっていう。
全然してない、見てるだけですから、多分。
ね。
いや、もっとなんかお付き合いするのかなとか見る前は結構思ってて、それこそ、ナボコフみたいな感じになってくるのかなとか思ったんですけど、うんうんうん、全然、向こうから撮ってみたら、ただ、なんか変な見てくるおじさんなんで、
ね。うん。あ、ちょっと踏み込んだなって思うと妄想っていうね。
そうそうそう。また、なんか、水着のあの子がまた可愛いんだよね。
うん、
まあ、みんなそうですけど、あの時代の。水着がね、ね、今みたいのじゃなくて、上下つなげみたいになってて。
うん。はい。
はい、
まあ、ちょっと、まあ、意外と見てない人もね、いるんじゃないかという
ね、作品見てみるといいですよ。そんな小難しいやつじゃないですから。
ね、
全然全然。
ね、うん、はい。だから、さっきも言いましたけど、別れる決心と、なんかね、合わせて見てもいいんじゃないかっていう、
確かに。
作品でもあるんで、今年、別れる決心を見た人いっぱいいると思うので、
確かに。
ね、そういう意味でも、今、見ると、うん、くのもいいかなっていうところでしたね。
で、家に帰って、あ、家で見るか、普通誰かにマーラーがねとか言ってみればもうたちまち賢そうに聞こえるんで、
ね、
はい、
別れる決心の話するときに先に見ておけばどれだけ話せたかとか思
って、いや、どうですかね。
ね、
そんなやつはやっぱ嫌だな。
そうですか。
うん。美はねとか言って。美はね、作るもんじゃないんだよ、つって。
まあまあ、こういうやっぱね、夢作をやっていきましょうってところ
です
ね。はい。はい。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。